どうもこんにちは、田中です。今回の音声では、以前、かなり前ですね、2年前ぐらいですか、2年前ぐらいに1回メルマガで触れたテーマというか、男の嫉妬っていうテーマでメルマガを書いたんですけど、ついこの2、3日でこの嫉妬っていうテーマに関して2件ね、相談というか話を聞いてくださいっていう機会があったんで、これ何かのご縁かなと思って、メールボックスを、探して、当時のメルマガを読んでみたんですけど、これすごく、まあ自分で言うのもね、どうかって話なんですけど、すごくいい話をしてるし、これ多分この2、3日で、2人もね、こういう嫉妬とか男の嫉妬的なテーマで相談があったってことは、やっぱご縁だなと思ったんで、再度メルマガでシェアしようと思って、でどうせシェアするならね、音声にしてみようと思って、今回このテーマを扱おうと思いました。で、まあ音声の方が何だろう、需要があるというか、僕のメルマガを読んでくださってる方って結構音声コンテンツがね、受けがいいというか、いいですっていう方多いんで、まあ僕自身もそうなんですけどね、最近すごく聞くんですよ、やっぱり音声を。今年に入ってね、すごく意識して、あんまりね、頭を使わなくていいような作業をやるときとか、有酸素運動のときとか、あと移動中っていうのはもう常に、何かしらの音声を聞いてるんですけど、まあ、シャッフルにしてるんで、何の音声が来るかっていうのはね、あんまりこう、わからない状態で聞くんですけど、だからたまに自分の音声とかも入ってるんですけどね、自分の音声を聞きながら、こう、移動とかしてるんですけど、やっぱり音声っていいですよね。すごく入っていくというか。なんで今回音声にします。以前、まあ書いた内容を読みながら今思うことっていうのを話していこうと思うんですけど、当時、いただいた相談メールがあって、それにまあ回答してたんですよね、メルマガで。まあそれを一回読んでいきます。田中様、いつも大変勉強になるメールや、様々なコンテンツ本当にありがとうございます。東京在住の Y と申します。現在僕は学生時代の先輩と、同学年の友人とで不動産営業系の会社を経営しています。起業してから来月でちょうど1年になりますが、ここ数ヶ月抱えている悩みがありますと。寝る前はもちろん、起床直後からモヤモヤとストレスを感じるので、心マネジメントのエキスパートである田中さんに相談させていただきたく、今回はメールをさせてもらいました。社内での人間関係に悩んでます。起業当初は仕事でもプライベートでもものすごく仲が良く、社内環境が最高だった我が社も、最近ものすごくギスギスした空気を感じます。単刀直入に言えば、社長である先輩と同い年の友人にハブられてる感をここ最近強く感じています。6月ぐらいから僕の営業成績が非常に好調で、社内スタッフや得意先との人間関係が良くなってきたのと反比例するように、先輩と友人とは距離が離れてる感じがしますと。これまではどんなことでも3人で話してたのに、最近では3人で話すことはほぼ皆無で、先輩と友人だけで飲みに行くことがほとんどになったり、事務所の中でも僕が出社すると2人は外出していったりと、完全にハブられ状態になってます。てんてんてん苦笑みたいな。思い当たる節というか、同じスポーツを6、7年間共にやっていたので知ってるのは、先輩は学生時代から自分よりも成績がいい人間や目立つ人間を異常に敵対する性格です。僕の営業成績が好調なことや、知人、あるいは同業他社の人から、どうして Y さんは独立しないの？御社は Y さんがいるから成り立ってるよね、という言葉だったり、社内で部下が慕ってくれることに不快感を持ってるのだと思います。とは言っても、これは会社の売り上げにつながってるわけですので、社長である先輩にとっても悪いことではないはずなのに、最近では得意先の客の前で僕の過去の失敗談やプライベートの恥ずかしい話などをしていたり、正直足を引っ張る行動もとってるようです。ユーモアに富んでて、かっこいい先輩を心から尊敬し、彼の夢を手伝うつもりでこれまで一生懸命やってきましたが、正直この状態は限界です。田中さんであれば、こういった状況をどう解決されますか？ 気にするなとご一括を受けそうですが、恥ずかしい話、毎日この問題で悩んでる状況です。田中さんのご意見を聞かせていただけないでしょうか。というメールをもらったんですけど、この時ね、とりあえずこの回答というかメルマガを読んできますね。僕からの回答なんですけど、これは、これなんか、口語体になってるんですけど、まあ、よくある話ですよと。うん。そんなくだらないアホはほっとけと言いたくなるのをぐっと抑えて真剣に回答しますねと。こういった問題を抱えてる学生、社会人は結構いらっしゃいますので、回答しますねと。繰り返しますが、これ、マジでよくあるんですと。というか、僕も学生時代から今日に至るまで何度も何度も経験してます。一言で言えば男の嫉妬だよねと。おそらくこの先輩とやらは Y さんが思ってるように自分よりも明らかに能力が高い Y さんに嫉妬して、さらには自分の立場やパワーバランスの崩壊を恐れて潰しにかかってきてるんだと思います。しかも姑息なことに Y さんの友人まで抱え込んで、非常に残念な小物です。小物感が半端じゃないとか言ってこうやって言いすぎるんですよね、いつもね。うん、まあいいけど、こういう状態の場合、僕だったらすぐに言いたいことがあるなら目の前ではっきり言ってくれと、的なことを直接言ってしまいがちなんですが、基本こういう乙女みたいな小物感満載な性格の人間は腹を割って話しませんから効果がありません。これ本当なんですよね。うん、効果ないですね、あんまりね。また陰でこそこそ足を引っ張る何かを仕掛けてくるのがオチです。なんといっても小物ですから。僕の意見を聞かせてくれとのことなので、完全に僕の主観を述べるとすれば、僕だったら間違いなく独立します。というのも、人間関係のストレスを解決するためというのが理由ではなくて、今の Y さんの状況は次のステージに進むサインだからです。もうその小物じゃなかった先輩や友人と同じ思考行動をするステージじゃないんですよ。僕のメルマガ読者さんにはコンフォートゾーンという概念はおなじみだと思うので、説明ははしょりますが、彼らにとってのコンフォートゾーンに Y さんが収まらなくなってるんです。 Y さんにとってもコンフォートゾーンを抜ける際のストレスとして、彼らの小物インパクトがストレスになっていると言ってもいいでしょう。自分の周りでこういうサインが出てきたら、もう次に進むタイミングです。次のステージに進む準備をした方がいいと僕は自分の経験上思いますし、僕の師匠も同じことを言います。僕も何度も経験しました。僕はどこに行っても動じないし、結構目立ってしまうから、自分で行っちゃうからねってここでも書いてますけどね。うん、まあいいや。最初はね、そういう部分に惹かれて、近づいてきた先輩とか友人とかも、距離が近づいて行動を共にするようになると、次第に嫉妬に変わっていったなんてことは僕は何度も何度も何度も経験しました。その都度、ああこいつも乙女だったかとがっくりせざるを得ないんだけど、もう最近では慣れました。 Y さん、そんな奴らに負けちゃダメだよ。これは例えば学校や会社などで Y さんの言葉を借りるとハブられたという経験がある人とか、今現在そういう状況にある人に真剣に聞いてほしいことなんだけど、あなたに対してそういう姑息なネチネチとしたことをやってくる人間のほぼ全てはあなたのことを恐れて、あなたのことが羨ましくて、あなたに負けていることを理解していて、あなたに嫉妬しているかわいそうな人たちなんです。だからあなたが気を病む必要はないんです。ほっときましょう。かわいそうだね、小さいねと同情してあげるとともに、次のステージに進む準備に着手しましょう。そんな人たちに影響されてノンフローな日々を過ごすのは愚の骨頂です。とは言っても、学校や会社などで環境を変えるのは難しいぜって人は、そんな人たちとの距離はこっちから取ってしまえばいいと思います。相手にしなくていい。そんな人たちにあなたの QOL を下げる権利はないんです。つい先日、古い付き合いの、女友達と地元の後輩から全く同じような人間関係の相談をされたばっかりだったから、普段はなかなか取り上げないテーマに関して回答してみました。これは僕の主観だから、これが絶対的な正解などと言うつもりはありませんが、結構確信を持ってそう思います。うん。てか男の嫉妬ってマジでめんどくさいんですよね。女の嫉妬より立ちが悪い気がします。 嫉妬される自分を誇りましょう。そして突き進めばいい。残念な小物に QOL を下げられてる場合じゃないです。っていうメールを、メルマガを配信したんですけどね。うん。これは本当、そうだと思います。なんか、やっぱりあるじゃないですか。で、今現在、まあ、この音声を聞いてくれてる人全員が、毎日のその日常の中で、すごい職場とか、友達関係の中で誰かがこう嫉妬してなんかちょっとした嫌がらせをしてくるとかっていう状況がないかもしれないですけど、反対の立場で、あ、ちょっとなんか誰か仲いい誰かとかね、後輩とか先輩誰でもいいけど、嫉妬してしまうことって人間だったらあると思うんですよね。だけどその時にこのメールで出てきたこの Y さんの周りにいる先輩とか友人みたいな、まあこの先輩ですよね、よくないのは、みたいなことをしてしまったら本当にどうしようもないっていう話なんですよ。で、そういう人が周りにいたとしても、この僕がメールの回答で答えてるように、そこに気をやむのはもったいない気がします。まあ、嫌ですけどね。っていうよりも、まあこれもさっきも話したように、次のステージに進むサインだと思って間違いないんですよ。うん、大体。僕はずっとそうでした。うん。って思っていいし、相手にしない方がいいですよね。うん。で、今までの経験で僕結構あるんですよ。先輩と一緒に、先輩に引き上げてもらって何かをするっていうことが、人生のなんだろうな、ターニングポイント的なタイミングで結構何回も何回もあったんですけど、最初すごいこう可愛がってくれて引き上げてくれて、だけどいろんなことこうやっていくと、徐々にこう結果が出たりとか、うん、いろいろするとね、なぜかそれが嫉妬に変わっていく。みたいな、そう最初は思いたくなかったけど、明らかにそれしか考えられないみたいなことが本当よくあったんですよね。うん。でもそれってなんだろう、もう次に進むサインなんですよね。そういうふうに嫌な思いをしたからといって、その先輩に対する、その先輩がしてくれた、過去のなんだろうな、いろんなこと、その感謝の恩とかがね、消えるわけじゃないじゃないですか。それはそれでも感謝をして次に進むっていうのが本当建設的かなと思います。うん、嫉妬ってほんとめんどくさいんですよね。だからまあこれすごく大事なのが、嫉妬してしまいがちな自覚がある人っていうのは、なんでこの誰か、友達でも、仲間、その仕事仲間でもパートナーでもいいですけど、なんでその相手に嫉妬するのか、何が羨ましいって思うのかっていうのを考えた方がいいですよね。うん、その嫉妬してしまう自分の心に蓋をしてもね、それね、あんま建設的じゃない気がするんですよね。うん、よりもそのジェラシー、嫉妬、羨ましかったりね、してるっていう自分にちゃんと気づいて、ちゃんとその種を、見つけ出して、そして、対処法というか、うん、何をしていくのかっていうのを考えて行動するっていうのがやっぱり建設的だと思います。で、そうするべきだと思います。だってなんかね、もともと仲が良かったりとか、してるのにね、そのつまらないプライド、つまらない嫉妬みたいなことでね、関係が悪くなっていくのってやっぱり互いにとって良くないと思うんですよね。だから、うん、自分と向き合うその種、そのきっかけにする、うん、っていう風にした方がいいですよね。で、僕はあんまりというか、その嫉妬っていうのはね、うん、あんましないんですけど、うん、あんまというか結構嫉妬するってないけど、羨ましいなというか、いいなって、うん、思うことはね、なくはないんですよ。たまにやっぱあるんですよ。うん、例えば自分が本当はそうしたいとか、そうなりたいとか、そうありたい、そう言いたいって思ってることをね、自然にやってる人とか見ると、うん、やっぱり、あ、羨ましいなというか、うん、そうなりたいなっては思うことやっぱあるんですよね。うん、そう、師匠とか見ててもまあ思う時ありますよね。あ、俺もそんな早くなりたいなみたいな思う時あるんですけど、その時にはやっぱり、いやいやいや、羨ましいとか思うのはクソダサいし、やめようとかじゃなくて、今のその羨ましいって何で思うのかって考えて、何がどう違うのかって考えて、何ならできるのか、何はやっていけるのかっていうのを考えて明確化して、それを実践していくっていうことをやるんですよね。うん、そういうふうに使えば、その羨ましいとか そういうね、まあ嫉妬もそうかもしれないしっていうのはね、全然ネガティブなことでも何でもないと思うんですよね。どう扱うかだと思うんですよ。まあ結構ね、よく聞く話なんで、よく聞く話だし、周りを見ててもなんかつまらない嫉妬で嫉妬して、なんか変に損してる人も見るし、嫉妬から来る嫌がらせだったり、そういったものにね、こう真正面から向き合いすぎて QOL を下げてる人もね、やっぱり見るんで、大人になったらね、学生時代よりももっとこういったことが、で苦しんでる人が多い気がするんですよね。だけど、そのうまい扱い方というか、今回の音声を聞いて、まあ何かしらの、ね、いい感じのきっかけになれば嬉しいです。まあもし全然関係なかったらね、まあいいけど、まあ今回話したこの音声で話したことっていうのは心に置きながら、もしそういう、嫉妬というか羨ましさだったり、そういったことが、自分のこの感情に、心の中にこうポッと出た時は、今日話したことを思い返してほしいし、もしあなたが、会社だったり学校でも、まあわからないですけど、どこかでこの嫉妬による嫌がらせだったりね、あんまり QOL が高くないようなことが起こると、ノンフローになりそうなことがあるんであれば、それはもう次のステージに進むサインだと思って、次のステージに進む準備をしてみてください。ということで、今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。